とても素晴らしい賛美ありがとうございました。聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書イザヤ書49章1節から6節、旧約聖書1206ページです。
聖書をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書49章1節から6節。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として、矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル。私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただ、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。以上です。
ただいまから旧約聖書、イザヤ書49章1節から6節を通して、主のしもべを育てる父母の使命と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
母の日を迎えました。父母感謝礼拝として、一緒に、あなたの父と母を敬いと言われる、主の御心に沿って私たちをもうこの礼拝を迎えています。家内に、花束が届きました。息子たちから届いて、そのかわいい花のカードもついていたりして、大変嬉しいことですね。本当に感謝です。父の日には来ないだろうななんて思いながら、悲願だりしていますけども、誕生日に、お祝いをいただいたりして本当に感謝をしています。家内に聞かれました。まずお母さん、母の日、僕のお母さんじゃないけどありがとうと言って感謝をしたんですが、お母さんのことを思い出すと言ったら、それは思い出すよと、よく思い出すよと、特に今日は心に本当に覚えて感謝してるよと、あんたのお母さんのことも覚えてお祈りしてるよという、そういう会話をいたしました。今日、そんな中で、今日は聖書日課、最大寺の教会では、イザヤ書の50章が今日の箇所にあたります。50章の一節には、主はこうおせられる。あなた方の母親の離婚所はどこにあるかって、ちょっとふさわしくないなと。これはこれで大変恵み深い内容があるんですけども、49章の箇所の一節に読んでいただきましたように、 主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。で、五節の方にも、私が母の胎内にいる時、私をご自分のしもべとして作られたと。母の胎内。母の日にふさわしい、箇所だなというふうに思います。まあ、そんなわけで、今日は、主のしもべを育てる父母の使命と題して、49編を中心に、学んでいきたいのですが、まあ、イザヤ書をずっと66章までありますから、長いですからね、いつもそれぞれのところで、解説を読んだりされていると思うんですが、大きく二つに分けることができます。説教のアウトラインには書いてないんですけど、イザヤ書の一章から39章までが第一部で、これはどちらかといえば、神様に背いているイスラエルの民と近隣の諸国、全世界に対する裁きが語られているんです。どちらかといえば厳しめの箇所ですね。40章に入って、そこから終わりまでは第2部に当たります。で、主の民が回復するという、慰めのメッセージなんです。ガラッとこう、調子が変わるんですね。で、この、慰めよ、我がためよ、民を慰めよと40章で始まっていくんですが、その中で40章から48章、昨日までの聖書日課の箇所は、回復の、まあ、主の民イスラエルに対する回復の宣言なんです。特に48章はバビロンからの解放ということが予言され、そして今日の聖書の箇所49章から55章までは、主のしもべによる回復で、まあ、主のしもべっていうのはこの箇所では苦難を受ける主のしもべなんですね。苦しみを受ける主のしもべがイスラエルを回復してくださる。その箇所が今日のこの箇所で、母の胎内にいる時からということが出てきておりまして、大変母の日にふさわしい箇所だと思いました。まあ、この後56章から66章というのは、66章まではさらに主のしもべの救いによる祝福がいろんな角度から、遠い永遠の世界にまで及んでいるわけです。さて、まあ、大きくイザヤ書をこのご紹介しながら、皆様方がイザヤ書を読んでいくときに、あ、この箇所はこういう意味で読んだらいいんだなということをのいう意味でここに載せました。では4つのポイントで今日は、この49章から見ていきたいのですが、1節から6節に主のしもべということがずっと通して49章あるいはこの40これまでも出てきます。一体主のしもべとは誰なのかということ、まあクリスチャンにとってはおなじみかもしれませんが、まずですね、それはイスラエル民族を指すということでしょうね。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれたっていう、この一節の意味は、実は同じイザヤ書の43章にイスラエル三代目のヤコブをテーマに、言われている箇所で、まあ、初代のアブラハムという人物、そして二代目イサク、三代目ヤコブにと受け継がれていく中で、三代目ヤコブの時に名を改めますね。イスラエルと呼ばれるようになります。 私はあなたを作り、母の体内にいる時からあなたの名を呼んだということがずっと続いている中で、イスラエル民族が、人類の歴史の中で起こされてくるんです。ある方がね、おっしゃったんで、ああ、そうか、そう思えるのかと改めて振り返ったんですが、イスラエルっていうのは得だなぁと。反対にイスラエル民族でない人は損だなぁと。神様はエコひいきしてんじゃないのという、そういう印象を持たれる、ね、持っておられる。で、一面当たってるんですが、一面当たっていないんですね。イスラエルというのは、初代のアブラハムという人が、創世記の12章にあるように、偶像崇拝の中から、ただ一人に生きておられる誠の神様を信じて従う人生へと導かれ、それを信仰によって受け止めました。でそのアブラハムにとして、やがて彼の子孫は、あなたを通して全人類が祝福を受けると。こういう使命を与えたんです。イスラエルだけじゃないんですよね。だからエコひいきじゃないんです。なんでイスラエルかというと、みんなが神様に背いたんです。アブラハム、アダムのとエヴァによって、創世記の三章でしてはいけないということをしてしまった。善悪の知識の木の実を食べてはいけない、食べたら死ぬと言われたのに、神様がくださった自由を使って反逆した。それ以来人間は神に背く性質を持って生まれてくる。で、神様の裁きを受けるという、そういう、関係になりました。で、その人類を救うために神様がモデルとして生きておられる、ただお一人の誠の神様を信じる民族を起こした。それをモデルとして、つまりイスラエル民族をモデルとして人類を救おうとされたんで、イスラエルは選ばれたけど、神様の恵みで、やがてイエス様が、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすと言われるほど、そういう存在なんです。だから、イスラエルは得で、他の人は損だねって、そんな単純なことではないんですね。で、そこでイスラエル民族の使命というのは、もう今申し上げたように、全人類を誠の神様がおられることを示し、神様に立ち返って、神様に背いている罪から救うために、この、起こされた民族であり、また、彼らから、子孫から救い主が生まれてくる。その方がイエス・キリストだと言うんです。言ってみれば、イスラエルという民族そのものが主のしもべなんですね。神様の救いを伝える主のしもべです。でも、それだけでなく、やがてその彼らの子孫から、アブラハムの子孫から、やがてダビデ王の子孫から救い主が生まれると言って生まれてきたのがイエス・キリストです。そのイエス・キリストを主のしもべとして、このイザヤは予言し、指し示しているんですけども、イスラエル民族そのものがそういう使命を持っています。六節を見ると、主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。バビロンから解放する。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。地理的に地の果てまでであり、歴史的にも、世の終わりまで神様は救いの良き訪れを伝える、使命を与える。 このことが及ぶ範囲がイスラエルの十二部族、ヤコブの諸部族であり、あるいは全人類、諸国の民の光とするというのが使命でありました。主のしもべはこのように、イスラエル民族であり、そしてそれはひいてはイエス・キリストによっての誠の主のしもべの救いが全世界に及んでいくということです。誤解を避けるために今最初に言っといた方が全体が見えるかなと思いますが、このアブラハムの子孫がイスラエルだということですが、新約聖書はイエス・キリストを信じる人はアブラハムの子孫となると言ってるんですね。新約聖書のガラテヤ人への手紙で、血筋から言えばユダヤ人とは何の関係もない。私たちこの国に住む人々もみんなそうですね。でもアブラハムはを救い主だと信じればアブラハムの子孫となる。だからいわゆるイスラエルだけ、ユダヤ民族だけをエコひいきしているわけではないんで、そういう誤解やそういうメガネは外して聖書をしっかり読んでいただきたいなと思うわけです。まあそれはそれとして、主のしもべっていうのは実はもう少し今日の結論まで先に言っておきますと、主のしもべっていうのはイエス・キリストを救いぬ、すべての人は主のしもべとして実は生まれてきている。特にイエス・キリストを信じてクリスチャンとなった人は特に主のしもべを、使命を受けているんですね。まあ、そんな意味で、それを、ことも含めて前置きとして、二番目のポイントの七節から十三節を見ていきたいんです。主のしもべによる神の民の回復と、この箇所を位置づけました。なんと、主のしもべは、このイスラエルもイエス・キリストもそうなんですね。人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、まあ、これはまさに歴史の中でそうなりました。救い主、主のしもべ、救い主だから尊ばれ、そして愛されると思うじゃないですか。ところがそうではないというんですね。で、現実を見てみますと、確かにこのユダヤ民族は蔑まれ、忌み嫌われています。まあ極端な例が、祖国を失い、ローマ帝国に滅ぼされて、1900年間流浪の民で行く先々で嫌われましたね。甚だしくは、というのは、一番大きい例は、ドイツのヒトラーによる、この、迫害でアウシュビッツで600万も殺された。もっと他にも世界中で苦しみられ、今もフリーメイソン伝説で、まあユダヤ資本が大変、諸悪の根源だという説も、よく、語られたり書物になっていることです。アンネの日記なんかもそうですね。癒しめられた、イスラエル民族はまさに人に蔑まれ、ために忌み嫌われるものとなり苦しめられました。そのことは救い主として、やがて、このイザヤの時代から700年以上も後、この世界に地上においでくださった救い主、イエス・キリストに当てはまります。 イエス・キリストに対する予言が、このイザヤは予言しているんですね。53章、ちょっとお開きいただけますか。お開きになれる方は、数枚めくっていただくと、大きい53という数字があって、3節。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これがメシア予言。救い主をイエス・キリストを予言しているんです。4節見ると、誠に彼は私たちの病を負いというのは、心の病、罪の病もありますね。私たちの痛みを担った。だが私たちは思った彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。十字架に貼り付けになった男を神として拝む宗教なんて邪教だ。これがクリスチャン迫害の元でしたね。今でもそう思っている人がそういう宗教ありますよね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。これはイエス・キリストの弟子ペテロがやがて晩年この箇所を通して引用して手紙を書いているんです。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし彼、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。神様なんかいらない。神様なんかいない。自分には罪がない。だから自分の好きなようにしていいんだ。神様を信じて神様の願うように生きていくのは窮屈だ。だから勝手な道に向かって生きていく。罪というのは神抜きの自分本位の生きる生き方を罪という。その意味では罪のない人はいない。神様から迷子になって、はぐれ狼のようになっている。まあ、その結果、虚しいと言って悩んだり苦しんだりする反面、おごり高ぶって、神がいるなら見せてみろと。こう言うんです。それは神に対する反逆反抗で、それを罪と言い、その結果人を傷つけ自分を心や生活を台無しにしていく一つ一つの罪のことを咎と言います。罪や咎のない人いません。ところがその罪を彼にイエス・キリスト、罪なき神の一人子の上に十字架について死なれるイエス・キリストは、父よ彼らを許してくださいと祈られた。それがここにある。その後もイエス様の十字架の情景、それを取り巻く人々の状況が、53章にこと細かに予言され、その通りになったの。主のしもべは癒しめられたというのがここにある通りです。で、49章に戻りますが、49章の8節。主はこう仰せられる恵みの時に、私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。実は、恵みの時、救いの日っていうのは、クリスチャンはね、新約聖書を読んで、ああ、そんな言葉があったなと思う箇所です。使徒パウロはかつてキリストクリスチャンの迫害者でしたが、弟子のユダヤ教徒でしたが、復活のイエス様に出会って、そしてユダヤ人以外の 当時のユダヤ人クリスチャンは自分たちの民族にだけ救いを伝えていたんです。イエス・キリストを。ところが、パウロはすべての人類に、神様が最初からアブラハムに約束していたように、全人類を救う、その計画を持っておられたので、パウロを当時のギリシャ語に精通して、世界を股にかけて歩くことができる、この非常に優秀な若者を、異邦人、ユダヤ人以外の人々への使者として立てた。ね、特別に。だから最初言ってるように、ユダヤ人って得ねえっていう、そんな話じゃないんです。そのパウロは、新約聖書のコリントの、今のギリシャの南の最南端にある町、コリントの町の教会に書き送った手紙の中に、この言葉を引用してるんですね。今は恵みの時、今は救いの日であると。で、それはどういう意味かというと、この42章を見ていただきましょう。42章。以前、ちょっと前をはぐっていただくと、太めの大きい字、42っていうのが出てきます。ページ数で言えばいろいろでしょうが、第3版では1192ページ。実はですね、ここで、6節に、私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とするとあります。この主のしもべは、神の契約となると言われている。先ほど見たように、この、振り返ってみていただいたら、あなたを民の契約とする。主のしもべっていうのは、民の契約となる。ここでもそれが言われているのね。で、そのことが、ここで言われているんですけども、42章開いてますから、一節から見ると、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。この言葉聞くとね、イエス様が洗礼を受けるときに天から声がした。父なる神の声ですね。聖霊が鳩のように注がれた。私は彼の上に私の霊を授け。彼は国々に公義をもたらす。そして、イエス様は、まさに、この神の霊を受けて、公の働きを始めました。42章2節、彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。川っぺりで、もう風や雨に打たれて折れ曲がっている。もう今にもちぎれそうな、あの足やよし。そんな風に私の人生は生まれた時からいいことはない、辛いことばっかりだ。私は今にも消えかかるろうそくのようだと。風前の灯火だ。そういうことをもしご自分のに当てはめて思っていらっしゃる方があったら、それをそんな傷んでる足を折ることもなく、くすぶる灯火を消すこともないと、イエス様はおっしゃる。 他にはないですね。こんなお方は。さて、そんな中で、この、そういう使命を、このしもべは与えられる。そういう契約を神様と結んでいるんです。で、そのことを新約聖書で見ると、もしお開きになれる方は、マタイの福音書の12章というところ、お開きいただきますと、新約聖書の一番初めの方がマタイが書いた、イエス様のご生涯で、かつてはユダヤ人から税金を取り立ててローマに納めている。ユダヤ人からはもう憎き、裏切る者と思われていたんですね。まあ、優秀なエリートであったでしょう。名前をレビと言っていましたが、新たなおイエス様からマタイと名付けられ、そしてこのユダヤ人向けのイエス様の良き訪れを書きました。新約聖書の最初を飾ったんですね。12章の17節に、まあその前の15節から読むと、イエスはそれを知って、まあユダヤの人がご自分に敵対していた、それを知って、そこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。言いふらさなくていいよと。今はまだ伏せておいたらいいんだよという。17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。予言がその通りになることを成就すると言います。18節。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる、争うこともなく、叫ぶこともなく、王子でその声を聞くものもない、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、抗議を勝利に導くまでは異邦人は彼の名に望みをかける。先ほど見たイザヤの42章のあのイザヤの予言は私によって実現した。私がその約束の救い主だ。私が神の契約を果たすものだとこうおっしゃった。聖書というのは全体を通して部分を見るんですね。一部分を全体からいろんな箇所から見たり、あるいは一つの部分は全体に広げてみる。だから、その言葉だけ抜き出して、前後の関係や全体から関係なく勝手な解釈をしてはいけないですね。で、そんな意味で、本当に聖書はすごいなと思います。イザヤとの、主前人レビ、やがてのマタイは連絡取れません。でも、イエス様が語られたことをこんなふうに私たちに書き残してくれているんです。さて、実は恵みの時49章に戻って8節の恵みの時にというこの恵みの時っていうのはね、実はこの同じ言葉がこの少し前の詩編の69編に13節にあって、これ別の訳なんですね。恵みの時は、神の御心の時なんです。恵みっていうのは、神様の御心によって、その時が定まっているんですね。かつてイザヤがここで予言していることは、恵みの時に、つまり神の御心の時になる。それが、使徒パウロが今は恵みの時、救いの日と第二コリントの6章の2節で言っているんです。もう今そこ開きませんが、第二コリントの 6章2節でそう言ってる。今はっていうのが、神の御心の時という意味ですよ。この予言がイザヤがしてから700年以上も経ってイエス・キリストが現れ、そしてご自分によってこの神の恵みの契約は成し遂げられた。信じる者は信じるだけで罪を許し、神様のことをするという神の一方的な契約はここで実現し、私を契約とする。だからイエス様を信じるだけで救われるのかというとね、契約を結ぶのは信じるからでしょ、相手を。信じなかったら契約なんか結びませんよね。契約を結んだので契約通り行うんです。信仰というのは契約なん。それも一方的に神様がただで提供してくださるの、本当ですか？いいんですか？はい、受け取ります。これが信仰なんですよ。契約なんですよ。神様の方は、よくぞ信じた、あなたは私が救ったからもう捨てないということな。さて、今、そんな風に、主のしもべはイエス・キリストによってまさに十字架の上で実現しました。それは次の9章から10、9節から、49章9節から13節にもう世界中に広がっていく。イスラエルの歴史を振り返ると、ここに書いてある通りで、詩篇23編に主は我が牧者、私の牧者、羊飼い、私には乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴ってください。そういう歌が、信仰の歌が羊飼いに対して、羊が喜んでついていくように、イスラエルの民は神様に守られて旅をしました。それが旧約聖書の歴史なんです。それはユダヤ人にとどまらず、イスラエル民族にとどまらず、世界中に広がっていく。そのことが書いてあって、あるものは北から西からまたあるものは死に物を力来る。死に物っていうのはどこかわかんないんです。でも、いろんな説があって、アラビアの砂漠の果てであるとか、もっとエジプトの南の方であるとか、だから、北から西から南の果て、地の果てから来る。この前の45章に、こんな言葉があります。地の果ての諸々の民を私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。地の果てのどんな民族でも、私、神様が送ってくださった救い主を見上げれば救われる。信じて見上げる。これが信仰ですね。だから13節、天を喜び歌え、地を楽しめ、山々を喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。世界中で数えきれない人がイエス・キリストを信じて、本当に折れた足のような、もう傷んでいる足のような、消えかけている灯火のような風前の灯火の人生が本当に他の人を赤々と照らす人生と導いていく。そんな人に変えられていく救いが広がっています。さて、そこで、ここで、まさにこの三つ目のポイントですね。14節から。しかしとあるもんね。イスラエル民族のしぶとさと罪深さを表す言葉でしょうね。シオンは言った。神の民。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。私たちも言いそうですね。 もう私は捨てられる。私が悪いんだけど、神様、いくらなんでも私はもうこれでダメだ。クリスチャンでも思うことがあるじゃないですか。イスラエルの民はこんなに選ばれた選ばれたと言っているのに、バビロンによって滅ぼされた。滅ぼされる。滅ぼされようとしている。かつてイスラエル北の同胞はアッシリアによって連れ去られて未だに帰ってこない。もう神様に見捨てられ、自分は忘れられたんだと言うんです。それに対して15節。女が自分の血の身子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないでないだろうか。たとえ私たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。今日お二人のね、赤ちゃん抱いたお二人は、こんなことがありますか？忘れるか？憐れまないことがあるか？ありっこない。なのに、今はこの例えがあるんですね。お二人じゃないですよ。最近あるじゃないですか。子殺し、子捨て、幼児虐待。考えられない。世の終わりですよ。そんなことがあっても、このありえようもないことが仮に起こったとしても、今日母の日ですね。そんなありようもないことが起こっても、この私はあなたを忘れない。しかも16節、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。入れ墨のように名前書いてもらうんでしょうか？切り刻むんでしょうか？痛いですよね。あなたの名前がですよ。神様の手のひらに書かれてるんですよ。まあ、こんな風に、母の愛に勝る神の愛が、ここで告白されています。この私は、この私は。でも、イスラエルは言うんです。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。私たちはどうでしょうか。ちょっと何かあると、苦しいことがあったり、自分が失敗したりすると、こう言いかねないんですよね。でも、その都度私たちが目を留めるのは、この後、15節の最後、この私は、あなたを忘れない。ありがたいですね。これが、この、イスラエルの質問に対して、疑問に対して、心配に対して、神様が答える一番目のこと。18節から21節は、そんな中から子孫がどんどん増えていって、そして、数えきれなくなるということを言ってるんですね。21節の最後。誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。と、こう言ってるんです。で、48章の19節、1枚戻っていただいたら、48章19節に、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろう。その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないであろう。かつてアブラハムに、空の星を見なさい。あなたの子孫はそんなに増える。まさに空の星のように、海辺の砂のように、神様はイエス・キリストを信じて救われる人を数えきれなく起こしていらっしゃる。それは、24節にあるように、勇士が、敵対する敵の強い勇士が、自分たちを滅ぼし、大事な人々やものが、奪われる。実はそんなことがあっても、25節、誠に主はこう仰せられる。あなたの争う者と私は争い、あなたの子らをこの私が救う。悪魔であろうと、あなたから何かを奪って、罪と滅びに死に追いやったとしても、サタンの手からあなたを奪い返す。もはや死は最後の敵ではない。死んで蘇って今も生きているイエス・キリストによって、私たちは 天国行きが保証されている。26節最後、私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強きものであることを知る。まあ、だから、捨てられていないんだよということを言うんです。最後に、主のしもべと私たちの関係を見て終わりたいと思います。それはね、最初に言ったように、主のしもべっていうのはイスラエル民族だけじゃなく、イエス・キリストを信じるすべての人はそうだと言うんです。49章の中にあるように、生まれる前から召して、母の体内にいる時から名を呼んでくださった。私たちみんなそうですよ。クリスチャンホームの人だけじゃないですよ。神様すべての人がこの地上に生を受ける前に召して名を呼んでいてください。今日の献辞式もそういう意味で神様の子としてどうぞ正しく召されて正しく生きていくように、それが神様の喜びであり、親の喜びです。で、イエス様は、そのことを私たちに一つの例をとって教えてくださいました。マタイの福音書18章を開いていただければ、もし開ける方は、新約聖書の22ページというところですね。ごめんなさい。その後の、さっき開いた後、18章。18章の35ページの箇所です。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。出世争いですよ。つまらんことを言っている弟子たちが、誰が天国で上席に座っているんですか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた、誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入りません。天国は、何かいいことしたから行くところじゃない。悔い改めるんです。私は神様から離れた勝手な生き方をしてました。ごめんなさい。イエス様が私のために死んでくださったので、感謝します。だから悔い改め。そして幼子のように信じるだけで許されるのか、そんないい虫の話があるんか。あるんです。幼子のようにありがとうと言って素直に受け取るのが信仰なんです。理屈はいらない。理屈もあっていいんですけども、でも神様を信頼して幼子のようにお母さんの手に抱かれてすやすや眠っている、機嫌よくニコニコして泣いていてもいい、お母さんが自分を愛して守っていてくれる、お父さんが支えていてくれる幼子のように、それが天国に入る条件です。イエス様はここで幼い子供、小さい子供を呼び寄せたんです。イスラエルの民が、ヤコブが生まれる前から呼び寄せられたように、私たちすべての人は呼び寄せていただいている。それが私たちの存在なんです。存在価値と言ってもいいです。じゃあ何のためにかというと、11節。人の子は失われているものを救うために来たのです。人の子、イエス・キリスト、ご自分がそうおっしゃるんですね。ずっと歴史の中で約束されていた救い主は、失われているものを救い出す。もう小さな、もう何の役にも立たないと言われていたあの当時の子供たち。その子供を大事にしてると言ってる。そこで、この前の十節はね、天使たちは、子供たちを無理をしながら、守りながら、天の父の御顔を見上げている。天使は子供たち一人一人を守りながら、 神様の御顔を見ているんですよ。それなのに人間が小さい子供をいじめたり苦しめたり虐待したり傷つけたり、とんでもないことですよ。小さいもの、世の中で傷んでいる足、消えかけている灯火のような人、私たちは放っておいたらダメですね。そして幼子のようにイエス様を信じて、イエス様の力をいただいて、自分も本当に小さな小さな亡きに等しいようなものなのに、こんな私を救ってくださった、力を注いで、そして愛してくださった、その神様を信じる。他に何を信じることが大切なものがありますか？49章に戻って終わります。49章15節、女が自分の血の身ごを忘れようか、お母さんだって忘れることがあるかもしれない、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私は、この私は、この私は、イエス・キリストをこの世に送り、十字架の上までつけて私たちを救うと言ってくださったお方の愛を忘れていいんでしょうか。お祈りいたしましょう。そのような主のしもべとなる幼子を預かっている、しっかり子育ていたしましょう。そして教会も子供を大事にしましょう。主の恵みを覚えます。この私は、あなたの叫びを母の日に聞く思いです。ありがとうございます。そのような親であり、また教会であることができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。